さあここからは我々シネマアクティブメンバーが選ぶあなたが好きな戦争映画は過去外国映画編ということで進めてまいりたいと思います。現在の日時は2019年5月19日の時間は9時58分朝ですね。
はい、
はい、では先月からね我々シネマアクティブメンバーイラストを担当してくれてるケンさんにも参加していただいてますんで、まずはケンさんに LINE ツアーをつないで好きな戦争映画について紹介していただきたいと思います。
はい、僕の選んだ戦争映画は、
はい、
地獄の黙示録です。
お
ね、すごい、そんなのを紹介する必要があるのか
いやいやいや、
ですよね、
でもね、
いやな、
はいはい、
その戦争映画って難しかったんですよ、
うん、
選ぶのが
ですよね。
なんかどこまでを戦争映画っていう風に位置づけるのかが難しかったんですよね、
う
ん、
そうですね。
一個基準にしたのは、
はい、
その何も映画とかをあまり見てない人に、
うん、
なんか戦争映画を見たいって言われた時に紹介するのにふさわしい作品を選ぼうと思って
なるほど。
いやなんか例えばそこでなんかスターウォーズとか選ぶやつはダメじゃないですか。
わかりませんよ、これ選んでる人いるかもしれないから。
い戦争ってつくけど、まあ、そういうことじゃないかもなっていうことを、まあ、自分の中では線引きして。
わかります、わかります。どっかで引かないとね。
そうですね、
そうなんですよ。
だからなんていうんですかね、ちゃんと戦場を描いてる映画からまず絞ったところはあったんですけど。
なるほど。
でまあ、そうすると結局地獄の黙示録になっちゃったっていう
なってしまったということですね。
はい、地獄の黙示録の戦争はまずベトナム戦争ですね。
そうですね、
ベトナム戦争で一回戦争から帰ってきた主人公がもう一回戦場に連れ戻されるところから映画が始まるんですけど、うん、
はい、
それが冒頭にあっても、あとはどんどんベトナムの戦場を、まあ、最後ターゲットになるって言われている、
はい、
まあ、大佐のところに向かってどんどん進んでいくっていう、本当にそれだけの話なんですけど、
うんうんうん、
まあ、あとはその戦場で何が起こるかとかをひたすら描いていく話で、
はい、
監督はフランシス・フォード・コッポラ監督で、
まあ、巨匠中の巨匠ですよね
で僕が見たのは劇場公開版の153分の方のやつなんですけど、
はいはい、
まあ、やっぱとにかく絵の強度が圧倒的かなっていう、もう時代を考えてもこんな撮影はこれからも出ないんじゃないかっていうぐらい、やっぱり戦場の描き方がとにかく圧巻だったっていうのがまず最初の衝撃だったんですけど。
そうですね、
もう今見ても古びてないぐらいだと思うんですけど、うん、
はい、
でもやっぱり僕が一番戦争映画において、
はい、
大切というか戦争映画を見る面白さとして強く感じるところが、
はい、
やっぱり戦争は嫌だなって思わせられるかどうかっていう、
はいはいはい、
ゴア描写とか直接的な描写で今の観客に戦争を実感させるってやり方もあると思いますし、
そうですね、
まあ、戦争の残酷な側面みたいな、もしくはみんなが知らなかった歴史みたいなのをもう一回映画を通して描き直すっていうやり方もあると思うんですけど、
うん、
地獄の黙示録の一番鋭いと思ったところは、
はい、
映画の面白さ自体が批評性になってるところだなと思っていて。
あ、なるほどね。
映画を見てる時に観客はどうしても楽しむ方向に、はい、映画で起こってることを楽しもうとするんですけど、その地獄の黙示録においては、
うん、
その面白さ自体が戦争の病というか、
うん、
その主人公が置かれている状況とちょっと重なる感覚があって、
うん、
主人公もどうしても戦場に戻ってしまう人間なんですね。
そうですね。
その快楽に身を任せてしまう人っていうか、暴力の病に取りつかれてしまった人みたいな描かれ方になっていて、映画としてもすごく巧みにできてるなって思うのは、地獄の黙示録は少しずつ少しずつ戦場の中に入っていくような構成になってて、その最初は空撮で、多分海辺のところを空撮で捉えて、
はいはい、
それは要するにまだ客観的に状況を見れているっていうことの比喩だなと思うんですけど、そこからだんだん平面的な視点になっていって、
はい、
でも最初はイアンフっていうかプレイメイトを呼んでまだ楽しくやってますみたいなところから進んでいったら、今度ボロボロの最前線基地があって、
はい、
でその後に初めて敵が出てくるんですよね。敵に襲われるっていうシーンになるんですけど、うん、
はい、
そういう風にやっぱりだんだんとこう段階を踏んで戦場みたいなのを実感させるように構成されてて、
はいはい、
その話が進むにつれて、やっぱり実は命の危険がある場所なんだっていう風に改めて実感できるようになってて、
うん、
でもそこまではしっかり観客としては、ああ面白い映画だなっていう、
うんうんうん、
気持ちが出来上がってる状態なので、
はいはい、
なんかその兵士が戦場の危なさみたいなのを思い出す展開みたいなのを、
うん、
観客も同じタイミングで気づくように演出されてるところとか、
うんうんうんうん、
すごく巧みだし、
うん、
ハッとさせられるなと思って、
うんうんうん、
まあ描写の水準としてはもしかしたら今の映画の方がバイオレンスの描き方としては怖いのかもしれないですけど、
はい、
でもやっぱりコッポラ映画作るのうまいなっていう何様なんだ
いやいや、まあね、我々どうしてもねそういうのを言いたい
でも本当に見た時はなんて鋭い映画なんだと思って、
うん、
しっかり楽しませてもらっている分みたいなところも含めてやっぱゾクッとしました。
うん、確かにな
んか戦争映画って、
はい、
やっぱ難しいですね。
難しいですよ。
ね、
うん、
いやなんかベストを選ぶってなった時に、
はい、
案外見てないのかもしれないなって思ったところもあって。
あ、それは分かります分かります。
はい。で今ちゃんと戦争映画って言える戦争映画ってあんまり出てきてないのかもなってことも思ったりしてて。
そうですね。最近で言うとなんやろ、ハクソーリッジぐらいですか。
あ、そうですね。ハクソーリッジ、そっか、ハクソーリッジはそうですね。
ね。
確かに。
まあ本当に抗議の意味ではなくて。競技の意味でも戦争映画と言えるのはハクソーリッジぐらい、
うん、そうですね。ちゃんと武力の衝突を描いてるっていうか、
そうですね、
そういう意味での戦争映画はハクソーリッジぐらいですよね、う
ん、
確かに。
戦争の質が結局今変わってしまってるんですよね。
ああ、そうです ね、確かに。
テロがやっぱり基本というか、
うんうんうんうん、
ね、そういうああいう攻撃の仕方っていうのがメインになってきてるんで、
うん、
いやいや我こそはみたいなね感じにはならない。
そうですね、
ですよね。
結局戦争映画っていう時に、
うん、
構図としての戦争っていうのをどこまで選ぶのかっていうか、
はい、
例えば対テロとの戦いだって戦争といえば戦争じゃないですか。
そうですそうです。
そう、なんかそこが結構僕の中では難しくて、
わかります。
絵面としては戦争映画として記憶してたけども、あのお話を、うん、あのもう一回振り返ってみたら、うん、戦争映画じゃないかもっていうこととかは結構あったりとかしましたし、
確かに。
なんかもっとすんなり決まると思ったんですけど、うん、意外と難しかったですね。
ですよね、
はい。
で悩んだ末に地獄の黙示録っていうね、
ベタ中のベタなところに
いやいや、でもまあそれぐらいやっぱり力があるっていうことやと思いますよ、それは。
いや本当に今見ても全然新しい感覚だったんで、
うん、これを機会にね、またもうすでに見張った人も改めて見ることによってちょっとまた記憶呼び戻すところもあるでしょうし、
はい、
ね、ぜひまた、特にあるじゃないですか、地獄の黙示録割と定期的に劇場で ね、かかったりもまだしてるんで、劇場であればそれをまた見るっていうのも一つ手ですよね。
僕も去年劇場で見る機会があって、
はい、
そこで見たんですけど、
うんうんうん
うん、多分今後もあるでしょうね、多分そういうタイミングというか、
多分ね、
はい、
なのでまあぜひ劇場でね、またかかるタイミングで見たいですよね。特に長尺なんで、
そうですね、
劇場で見ときたいっていうのはありますよね。
そうですね、うん、結構多分ずっとアクションというかずっと戦場のシーンなんで、
そうですね、
家で見てたら単調に感じなくもないかもしれないので、
はいはいはい、そうですね、うん、まあ、特にその戦争の悲惨さみたいなところをこう体感するにはやっぱり劇場ベストかなっていう感じはしますよね、うん、
はい、
うん、まあ、ぜひということでございます。
ぜひ、はい、
じゃあではまた来月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ続きまして、
はい、
薬師丸さんお願いできますかね。
はい、私の好きな戦争映画かっこ外国映画は、
うん、
幻の紫外線
です。あー、なるほど、はい、
ほんま最近見たばっかりなんです
けど、なるほどなるほど。
私も結構戦争映画が苦手で、あんまり見てなくて、結構トラウマがあって、
あ、そうですか。
中学生ぐらいの時に、
うん、
ベン・ステイラーにすごいハマって、
はい、
すごいいっぱい見てたんですよ。メリーに首ったけとか、
はい、
ミート・ザ・ピアレンツとか、ズーランドとか見てて、その流れで、トロピック・サンダーを見ようと思ったんですよ。
はい、
まあ、コメディなんですけど、
うん、
主役俳優さんで、はい、ベン・ステイラーにいる俳優で、はい、戦争映画の撮影シーンから始まるんですけど、
はいはい、
それが結構あのえぐくてだいぶ、
うん、グロ
くて、ね、なんかグロくあったんですよ、うん、めっちゃ超バーンみたいな感じだって、はいはいはい、それにすごく怖くて、
あ、そ
こから結構戦争映画、ね、まあ、それは戦争映画ではないんですけど、
うん、
結構戦争映画にグロいから怖いっていうのがすごい出てしまって、それが全然あんまり怖かったんですよ、ずっと戦争映画が。
なるほど。
であんまり見てなくて、
まあ、中学の頃に見たらね、
そうなんですよ、
ちょっとショッキング
かもしれないね。高野に見てすごい怖くて、でそこからトロピックサンダーと戦争映画がすごいトラウマになってしまって
なるほど、ね、
あんまり見てなかったんですけど、
はいはいはい、
まあ、最近ヤクザ映画とかもすごい見てて、
ああ
、のそういうなんか血出るとか、
うん、
まあ、その中身が出んかったら大丈夫ってなんか分かったので、はい、
内臓が
出なかったら大丈夫、まあ、血が吹き出るとかは不謹慎ですけど、逆に面白いって分かったので、
楽しく見れる、
はい、楽しく見れる、うんうん、トラウマもだいぶ解消されたんですけど、
はいはいはい、
でもやっぱり戦争映画は怖いじゃないですか。よくの目視力も見たし、
はい、
あれもすごい、もう本当にインパクトというか、もう、はい、ドーンって感じじゃないですか。
まあね、ケンさんもね、紹介してくれましたけど、
はい、
けど
うん、やし、あとはそうですね、あ、フルメタルパレットとか、
はい、
あれももう戦争の恐ろしさをこう、
うんうんうん、
目でも分かるしっていうのなんですけど、うんうん、そういうのじゃなくて、
はい、
そういう苦手な人でも見れる戦争映画がいいなと思って、
なるほど、そういう、
はい、ケンさんとは逆に、
はい、はい、
戦争の怖さも分かるけど、そういうなんかこう視覚的なあれではなくてっていうので考えたら、
うんうんうん、
最近見た幻の紫外線はすごくこう良かったな、すごく見やすい、あれはまあどっちかというとブラックコメディな感じだったんですよ、
うんうん、
ちょっと舞台が1918年の、
はい、
第一次世界大戦末期のドイツ軍が敗走していた頃、
うん、
北フランスの小さな町が舞台なんですけど、
うん、
イギリスにこうやられてドイツ軍が逃げてて、
はいはい、
でその田舎町から逃げる時に、
うん、
イギリス軍を全滅させるために、
うん、
村のどっかにその爆弾仕掛けるんですよね、
はい、
でそれが分かったから、
うん、
そのイギリス軍の誰かが、
うん、
その爆弾を解除してこいって言われて、
はいはい、
フランスの町なので、
はい、
フランス語ができるやつに頼めってなって、
うんうんうんうん、
そのたまたま伝書鳩の飼育係をしてた主人公プランピック二等兵が、
はい、
あいつはフランス語ができるっていうのが誰かが漏らして、うん、でお前ちょっと取ってこいみたいなこと言われて、
はい、
いや僕鳩しかできんとそんな無理やわみたいな言ってるんですけどでももうとりあえず行ってこいみたいになって、
うん、
で行ったらドイツ兵がまだいてたんで、
はい、
あやばいやばいってなってその、
うん、
近くにあった精神病院に駆け込むんですけど、
うんうんうん、
そこでその偶然仲良くなっちゃって、
はい、
トランプをやってたんでそこにこう隠れるために混じったら、
うん、
君は誰やって言われて、
うん、
ハートのキングやって言ったら、
うん、
王様が来たみたいな、
うんうんうん、
王様が来たでってすごい祭り上げられてしまって、
うん、
主人公うわーってなるんですけど、
はいはいはい、
でその後ドイツ軍がみんなどっか行ってで、
うん、
そんでもう町にもう誰もいなくなるんですよ、その、
はい、
町の人らも爆弾が仕掛けられたから逃げろって言われて、
うん、
誰もいら、
うん、
おらんかった時に、
うん、
もう病院からみんな抜け出してきて、
うん、
町の中でこう好き勝手して始めるんですよね、
うん、
もうみんなあの白い患者さんの服を脱ぎ捨てて、
うん、
町にかかってる好きな服着て、
うん、
あのなんか美容師さんごっこしたりとか、
はい、
いろんなことをしだして、
はいはいはい、
でそのプランピックも爆弾を探しつつ、
うん、
みんなのまあハートのキングって言われたから、まあ、そういう感じでおるわみたいな
感じ
でそういう感じの結構軽いタッチのコメディなんですけど、
うんうんうんうん、
最後の方にすごいなんか、
うん、
えーってなる感じなんですよ、あんま言ったところあれやんと思って、
はい、ネタバレに、ね、気付けながら、
えーってなるって、
はい、
それも全然グロくはないし、
うん、
見てるのが辛いとかではないんですけど、うんうんうんうん、すごくこの落差も激しくて、
はい、
それこそさっき兄さんが言ってはったみたいな、
はい、
転送とすぐ近くにいるっていうその恐怖とか、
はい、
なんてそうですね、そうです、そういうのがすごく浮き彫りになるシーンがあって、
うんうんうんうん、
それがすごくインパクトが強くて、
うん、
戦争って本当に何ももたらさなくて、
そうですね、
なんていうか、
うん、
なんかその無意味さがすごく際立ってって、
はい、
なんかすごくこう、はい、シュンときたんです
よ、ね、いや、わかります、わかります、はいはい、今のとしてることはわかります、
見てほしいんですけど、ぜひ、
うんうん、
なんできっと誰が見てもそう思ってくれはるやろ
う
し、
うんうん、
軽いタッチででも戦争の悲惨さをしっかり描いてるっていう面で、
はいはい、
すごく好きやなと思います。
なるほどね、
はい、これは別に何回でも見たいなと思うし、
うん、
はい、普通にあの街でその患者さんたちがみんな楽しんでるシーンとかがすごく楽しくて、
はい、
音楽も可愛いし、
うんうん、
伝書鳩を見つけたら送るって言ってたのに帰ってこへんから、
うんうんうん、
ちょっと見てこいって言ってなんか3人組がこうまた送られるんですよね、その街に、
はい
はい
はい、
そいつらのポンコツさとかなんかタイムボカみたいな感じですよね、
はいはいはい、
そういうなんか軽いノリとかもすごく、
うん、
面白かったので、
うん、
戦争映画怖い方でも見れ
る、ね、
戦争映画っていう面ですごく幻の紫外線おすすめですね、
うんうんうんうん、 男性と女性っていう、
はい、
ほんまに単純なね、
はい、
この分け方で言えばですよ、はい、どっちかというとやっぱ男の子は、
あ、そうですね、
ね、はい、そういう重火器に興味があったりとか、はい、戦車とか飛行機とか、はい、戦闘機とかの造形にすごいものとして憧れるみたいなのはあるじゃないですか。それに、まあ、女性やと、まあ、もちろん全員が全員とは言いませんが、はい、そういうところで、ね、興味がないとおっしゃる人も結構いらっしゃるじゃないですか、はい、いらっしゃいますね。はい、そういう部分で言うとそういう女性にも
そうですね、
おすすめできる戦争映画の一つっていうことになりますよね。は
い、でもそういう結構かっこいい戦車も出てくるので、
うん、
その面でもどっちの面でもいけるかなとは
思います。そうですね、はい、だからこう武骨な、
あ、そうですね、
戦争映画じゃなくてっていうことですよね、
はいはい、ゴリゴリじゃないけど、
うん、
ちゃんと戦争映画反戦映画として
にもなってるしっていうことですよね、
はい、
う
ん、でもビジュアルも音楽もすごくいいし、
うんうんうん、
ハトも可愛いよってい
うハトもね、
ハトも可愛いですね、
新沼謙治目線
で、ね、いやいや、
ね、ハトも可愛いよっていう
電車バト、
ね、
はい、話しても家帰ってくるよみたいな、
そうそうそう、
可愛いですね、
うん、
そうですね、あれ良かったです、
ね、なるほどね、
はい、
うん、いやいや、でもほんまに戦争映画としてのチョイスとしてはもう絶対出るやろなと思ってましたんで、
はい、
うん、メールをねくださった方の中から出ませんでしたけど、
う、ね、
うん、まあ、ここで出ましたということで、はいはい、
でもメカとかもめっちゃ好きなんで、
うん、
なんか最近はだいぶ見れるようになったので戦争の腹渡と迷いました。
なるほど、
あれも真逆ですけ ど,
な る, ほ ど, なるほど、
あれもすごく面白くて、ね、
うん、
はい、ジェームスコバーンがめっちゃかっこよかったので、
うんうんうんうん、
あれかなと思ったんですけど、
なるほどなるほど、
うん、なんか見やすさで言うと、
見やすさでね、
はい、
うん、まあまあ最近見たっていうインパクトもね、
そうです
ね、また相まってっていうことですね、
はい、
うん、
よかったです、
うん、いいと思います、はい、ぜひということですね。
ぜひですね、はい、ペップさんお願いします。
はい、僕もね、
はい、
このお題が出て悩みました。で、そんな中で、あ、でもこれって前に紹介したような気がするなと思って省いた作品があったんですけど、
はい
はい、どうやら言ってない、なんかの話で出てきた記憶はあるんですけど、
はい、
作品としては紹介してなかったのかなっていうことで、
はい、
僕が、好きな戦争映画過去外国映画編は、
はい、
イングロリアスバスターズですね、
はい
はい、クエンティン・タランティーノ監督の2009年、
はい、
ね、アメリカの作品でございまして152分、
はい、
レーティングは15でございます、
うん、
R15 ですね、
はい、
解説を映画 .com からちょっと引用させていただきますけども、
はい、
1944年ナチス占領下のパリ、
うん、
ナチスに家族を殺された映画監修のショシャナはナチス高官が出席するプレミア上映会の夜、復讐を果たそうと計画を練る、
うん、
一方ナチス軍人を標的とするアルドレイン中尉率いる連合軍の極秘部隊、
はい、
イングロリアスバスターズもヒトラー暗殺を企て映画館に潜入するが…と、クエンティン・タランティーノ監督が1978年の地獄のバスターズに着想を得て制作した戦争ドラマ、
うん、
ブラッド・ピットが主演、
うん、
ナチス将校ハンス・ランダ役をクリストフ・バルツが第62回カンヌ映画祭男優賞、第82回アカデミー上演男優賞を受賞したと、こういう作品でございます、
はい、
この映画をなぜ選んだかということは、
はい、
まあもちろんあの戦争映画、
うん、
ね、今の解説を聞くまでもなく戦争映画でありながら、
ね、
非常にですね、これ史実を大きく逸脱してる復讐譚なんですよ。実在した人物っていうのはもちろん出てきます、
はい、
特にナチスの高官においてはほぼ実名で出てくるっていうところがあるんですが、まあ、エピソードの大半はこうフィクションです。
うん、
そんなんでね、戦争映画って言えんのかと、
はい、
史実を描いてこそ戦争映画じゃないのかという疑問を持たれる方も多分いらっしゃるでしょう、
はい、
でも悲惨なそういう史実の歴史があったとしたら、それがまあ覆ることはないわけですよ。
そうですね、
もう過去のことなので、はい、その史実がやっぱり覆らないからこそ映画っていうフィクションでまあ復讐をするんだという意図を持って作られた作品なんですね、うん、これもタランティーノも実際に言ってますし、そういうふうに、うん、僕はむしろこれこそが戦争映画って言ってもいいんじゃないかと思うんですよ。フィクションで復讐すること以上に平和な戦争映画っていうのはないんじゃないかなと思うんですよね。それで過去に起こった、まあ、大きな過ちに対して留意を下げるっていう言い方はちょっと語弊があるかもしれませんけども、うん、一つの仕返しを映画でやってしまう、
うん、
芸術でやってしまうっていうところがすごい僕は戦争映画って言えるんちゃうかなと逆に思うっていうことなんですよね、うん、
はい、
フィクションでやるっていうことは それってやっぱり絵空ごとでやっぱり手ぬるくなってしまうんじゃないのというふうに思われる、ある種まあ戦争っていうのは本当にこの世の中で一番醜いものであると思うんですけど、そういう戦争をまあある種美化してしまうような、戦争にある種のこう憧れを抱かせてしまうような、そういう作品にまあすることもできるわけですよ、フィクションであれば。だからまあ実際にそういう映画も数多く作られてるわけですよ、プロパガンダ映画としてね。そういう作品になってるんじゃないかなっていうふうな懸念を持たれる方もいらっしゃるかもしれません、はい、ところがですね、これはフィクションではありますが、はい、お正立てで話は進んでいくんですけど、はい、まあ、この一章をまず見ていただいたら分かるんですけども、はい、そんな手ぬるい話でもないですし、その戦争の悲惨さというか、ナチスに迫害を受ける、まあ、ユダヤ人の人たちの悲惨さみたいなのはもうきっちり描いてるんで、まあ緊迫感のある映画で頭から引き込まれる、まあこの一章を見るだけでも価値があると思うぐらいすごいんですよ。この作品の一番の魅力っていうのはこのバスターズを構成する面々やと思ってるんですよ、
はい、
ここを構成するですね人たちがまあ揃いも揃って文化系でどう考えても戦争とは真逆の人たちが軍服着てやるわけですよ、はい、まあ本当に痛快で、これってほんま映画じゃないとできないですよね。
す
この中にはですね、 BJ ノバックっていう役者さん、
はい、
ウォルト・ディズニーの約束なんかにも出てましたし、小説なんかも書かれてる才人なんですけど、まあ彼なんかもですね、もう本当に見ていただいたら分かるんですけど、もうこんな人喧嘩すらしできへんやろみたいな感じの
、はい、
するんですけど、まあそこがまた非常に面白くて、まあ、この映画の一つのまた魅力になってると思うんですけど、もう一つこの映画の魅力としては、はい、やっぱりラストの切れ味がもうむちゃくちゃ最高なんですよ、まあ、ランダ大佐がユダヤハンターと呼ばれて、
うん、
そのユダヤ人をどんどん追い詰めていくというところにある種の、まあ、快楽みたいなものを感じつつもやられてるっていうところが希代の悪役だと思うんですけど、この悪役が果たしてどういうふうに生き延びていくのか、
うん、
あるいはどうなのかみたいなところは本当に面白いんで、まあ、ぜひラストまでしっかり、ちょっと長いですけど堪能していただきたいなというところはあるんですよね。この作品が僕の中ですごい大きいのは、もちろん物語の面白さっていうのは当然あるんですけど、このショシャナが映画館の主人をやってるっていうね、成長したショシャナが映画館の主人をやってるっていうところも実はすごい面白くて、映画館の中で起こる復讐劇っていうのがですね、まさにこのメタ構造になってるわけですよ。
そうですね、
この作品が映画で現実に起こったことに対して復讐してやるんやというところがまさに物語の中でも行われてて、これがまあ本当に痛快やし、あとこの作品実はまあ僕もう一つやってます、追試ねっていうのをやってますけども、はい、これの1回目のお題映画、2009年の11月に第1回やったんですけど、はい、この時のお題映画がまさにこのイングロリアスバスターズだったんですよ。そういうまあ思い出の一本でもあるし、実際にこれを1本目に選んだことがまあ今までずっと続けてこれた一つの原動力にはなってるなと僕自身は思ってるんです。だから去年ね、歌丸さん呼んで上映会とかもやりましたけども、はい、本当に上映会やるんやだったらイングロリアスバスターズでやりたいなぐらいの気持ちは常にあって、はい、今もあるぐらいの気持ちではいます、
うん、
だからまあいつかねそういうことも実現できたらいいなっていうふうに思ってるんですけど、まあそれは後々の楽しみにとっておいてですね、
はいはい、
まあ今回はまあ戦争映画という切り口で、
はい、
外国映画編でイングロリアスバスターズ、うん、こちらをご紹介いたしました、
はい。
それでは、LINE 通話をまこっちにつないで、まこっちんが、好きな戦争映画は過去外国映画編をご紹介していただきたいと思います。まこっちん、お願いします。
はいはい、私の、おすすめする戦争映画はアルジェの戦いという作品です。
お
ー、アルジェっていうのはアルジェリアの首都ですね。
はい、
でアルジェリアは、1830年からフランスの植民地になっていました。
うん、
で、まあ、結果的に、植民地は、130年間続くんですけれども、本作はその独立間近の1957年が舞台です。
はい、
この年は、まあ、第二次世界大戦が終結していて、
うん、
独立運動の機運が高まっていたと。
なるほど。
現地人と入植者との対立が激化していて、
うん、
まあ、それがアルジェリア戦争に発展していくんですけれども、本作はその過程を描いております。
なるほど。
こちらは1966年の作品で、ベネチア国際映画祭で金獅子賞を取った 実はこれイタリア映画なんですね。
イタリアとアルジェリアの合作っていうふうに一応映画 .com では書かれてますね。
なるほど、まあフランス映画ではないと。
そうですね、
いうところですね、うんうんうん、で監督はジロ・ポンテコルボという
相変わらず読みにくいですけど
これイタリア人監督ですね。
ジロ・ポンテコルボ
ジロ・ポンテコルボ、はい、
ですね、はい、
はい、これがあの制作から50周年を記念して、
うん、
まあ、3年前ぐらいに劇場でリバイバル上映をしておりました。
あ、なるほどなるほど。
で僕はもう関西でね、重曹の第7芸術劇場で見ました、
はいはい、
でその時にもう本当にこう面食らったって感じなんですけど、
うん、
まあ、その時の触れ込みというか宣伝の仕方が面白かったん、はい、よかったんで、
うん、
ちょっと紹介したいんですけれども、
はいはい、
キネマ旬報のその年のぶっちぎり1位でしたよっていう話なんですけど、はい、でこの作品67年に劇場公開してるんですけど、
はい、
その年に日本で公開した洋画はというと、
お、何がありますか。
ジャンリュック・ゴダルのキチガイ・ピエロ、
お
とかミケランジェロ・アントニオーニの欲望ですね、
うん、お、はいはいはい、
ブローアップとか、
はいはいはい、
まあ、結構巨匠の代表作がこう集中したというか
ですね、
まあ、そういう年に、まあ、それらの作品を抑えて第一位っていうことなんですよね。
なるほど。
結構まあどれがなんかね優れてるっていう話じゃないんですけど、
もちろんね、
アルジェの戦い知名度はそれらの作品とは結構劣るじゃないですか。
ですよね、はい、
けどまあこれに肩を並べられるほどすごい作品っていうことを言いたいっていう感じですね、
うん、なるほどね。
でやっぱ見てみるとまあ確かに本当にすごくて、
うん、
この時代からありましたけどあえてのモノクロ、
うんうんうんうん、
ですごいなんていうんですかクールに切り取っていて、
うん、
まあ、ドキュメンタリータッチですごい生々しい作品でしたね。
うーん、なるほどね。
本当にねなんか傑作っていう名前がふさわしいなんか高貴な雰囲気っていうんですかね
へ
がなんかすごいまとっている作品でして、
なるほど、
もう全く古びてなかったですね。ちょっとストーリーを簡潔に紹介したいんですけど、
はい、
主人公はアルジェリア人の青年、アリっていうんですけど、
うんうん、
彼がまあ土木作業員とかボクサーをしてたんですけども現在は失業中という、まあ、結構底が悪い感じのお兄ちゃんですね。
なるほどなるほど、
はい。で、まあ、彼があることきっかけにアルジェリア民族解放戦線っていう、
うん、
まあ、社会主義政党なんですけど、
はいはい、
まあ、これが通称、FLN っていうんですかね
FLN、
はい、うん、これにまあ参加して、
うん、
このレジスタンス運動に傾倒していく姿を、描いております。
なるほど。
で、まあ、フランス軍からしたら彼ら厄介じゃないですか。
まあそうなりますよね、
はい、ね、
う
ん、だからまあその FLN のメンバーを潰そうとするんですけど、
うん、
まあ、その血で血を洗う構想が描かれている映画となっておりますね。
なるほど。
で戦争映画と聞くと結構地獄絵図みたいな想像するかもしれないんですけど、
うん、
まあ何しかこう130年続いているまあ植民地なので、
うんうんうん、
一応まあ日常というか平穏な雰囲気もあるんですよね、
うん、
で、まあ、エリアはこう住み分けられてて、
はい、
アルジェリア人そのヨーロッパ人が暮らすエリアに行こうとすると、
うん、
まあ、フランス軍の検問があったりとかして、
うん、
まあ、そういうちょっと物騒な雰囲気もあるんですけど一応まあ平和な日常、平和じゃないですけど、
まあ、こう普通の日常が均衡を保っとるわけですね。
そうですね、
はいはいはい、
なんでまあそういう状況下での構想なので、
うん、
当然こう一般市民も巻き込まれるっていうね、
なるほど、
ことなんですよね、
うん、
でむしろその一般の人が、まあ、FLN のメンバーやって戦いに参加するっていう、
はい、
まあ、そこでなんかその女性とか子供とかもそれに参加してるんで、
うんうんうんうん、
もうちょっとどぎついというかすごいリアルな感じも結構本作の特徴かなと思っております、
うん、
でこれ何がすごいかってやっぱリアリティなんですよね。この作品に、うん、アルジェリア市民の8万人が撮影に参加しているという。
8万人
これってすごいですよ
いやエキストラの数じゃないですよ8万人ってすごいな。
これすごくて、やっぱ、うん、もう絵で見ていただけたらもうほんまにその凄さがね分かると思うんですけど、
8万人は嘘じゃないと。
結構俯瞰で撮るんですよね。
ああ、まあそりゃそうですよね。
街のこの暴動とか、
うん、
それがもうほんまにガチで人多いんで、
ね、
これ本当にもうドキュメンタリー映画なんじゃないかなみたいな感じで、もう見まがうほど、まあ、迫力のある映像っていうのが、まあ、本作にあって、
うん、
ここをぜひ見ていただきたいですね。
ね、そら8万人も使えたら、そら絶対引きで撮りたいですよね、
うん、そうですねで、これがなぜ可能かっていうと、
うん、
まあ、僕これ推測なんですけど、ここからは、
あ、はいはい、
やっぱ66年の作品っていうところがポイントで、
うん、
その独立から間もないんですよね、
うん、
もうすぐに映画化に乗り出したと。
そうですよね。
だからそのアルジェリアのね、市民の、まあ、当時の熱気っていうのがやっぱ残ってたんじゃないかなっていう。
あ、まあそれは多分そうでしょうね、は
い、やっぱりその独立でやっぱ誇りにも思っていただろうし、
でしょうね、
そういうところですごい撮影に協力的だったんだろうなっていうのが推測できます。まあその熱気が確実にこう収められているっていう、もう本当に映像として貴重っていう、
うん、
まあ、感じなんですね、
うんうんうん、
監督自身もそういうところに多分意識的やって。
なるほど、
はい、それなぜかっていうと、この監督はジャーナリスト出身でして。
あ、そうなんですね。
はい、ロットはそうなんですよ。なんでやっぱりそういうリアルなところをこう収めたかったっていう多分気持ちが強かったんじゃないかな。
まあそうでしょうね、ジャーナリストやったらそうなりますよね、
はい、まあそこもやっぱりこだわってて、あとやっぱ主要キャストにもほんまにガチでこの独立運動に参加してた人とかを使ってるんですよね、
うん、それもあれですよね、多分その独立戦争が、はい、62年までですか、あったから、うん、当然そこに関係してた人も4年ぐらいしか経ってないわけですから、
そうそうそうそう
そう、なんぼでもおるっていう話ですよね。
そうですね。だからそのまあこうね、視線をこうくぐり抜けてきた、
うん、
なんか人たちの表情みたいな、
まあそういう人しか出せんもんもあるでしょうしね、多分ね。
そうなんですよ。確か主人公のアリもあのそうだったんだと思うんですけど、
はい、
ほんまに顔が物語っているっていう感じなんですよね。
ああ、なるほど、
ね、はい。でまあその映画に使われた戦車とか武器とかの類もアルジェリア軍から本物を調達してきたみたいな国が参加してるやみたいな。
そうですよね、もうほんま
感じなんです
よ。国策として作った映画と言っても過言ではないぐらい、
うん、そうですね。
ね、もう協力体制がすごいですよね
そうそうからまあそういう、うん、まあ、ところもあっても奇跡的に素晴らしい作品が出来上がったっていう、
このタイミングでしか多分
出来な
かったっていうことですよね。
そうですね、今撮っててもこんな生々しい作品は出来んかったやろなっていう、
でしょうね、
はい、感じですね。
だから当時の空気感を切り取ったみたいな意味でも、はい、ドキュメンタリーっぽいっていうのはそこが多分あるんでしょうね、うん、
これは本当にもう古典的なね傑作なので、
うんうん、
未見の方はぜひご覧いただきたいと思っております。
これね、せっかくやったら劇場で見たいですけど、またかかるかな。
うん、結構やっぱりファンの多い作品だと思うんで、
うん、
定期的にやってるような
気もする
んですけど、はい。
これは
ちょっと、あとあのサウンドトラックがモリコーネでしたっけ。
そうですね、遠慮モリコーネがやってるんですね。
結構緊迫感を煽るこうスコアも素晴らしいので、うん、それもやっぱ劇場で体験していただきたいですね。
ですね。いやいや、これはまたドスンと来る作品ですね、
はい、
これ
これは、うん、はい、素晴らしいです。
まあぜひともちょっと見るためにちょっと頑張ってみますよ、はい、じゃあ来月のお題を発表お願いしていいですかね、
は
い、
次回のお題は、
うん、
あなたの好きな戦争映画は括弧日本映画編ということでお送りしたいと思います、
うん、ですね、まあそうなりますわね、
はい、
はい、あのまあ配信がちょっとね遅れてしまってるんで、なかなかオンタイムで、
はい、
あのお題が分からへんみたいなところが声が上がってたんで、
はい、
あのツイッターの我々の紹介文のとこにちょっと一文を添えるようにしましょう。で、締め切りもそこに書いといて、で、まあアカウントを見てもら覗いてもらったら分かるっていうような形にしておきましょうかね。
はい、
映画の楽しい方は自由だでは、お聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマアクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、映画の楽しみ方は自由だ2019年5月号でした。